上藪博春、大阪維新、無所属の会。東地域での調整区域内における用途変更の現状について。質問、小黒南古市地区地区計画の申請はどこから出ているのか。答弁、土地所有者の代表者から地区計画提案がなされ、地区に住む市民と行政が決定していく。質問、小黒南古市地区の地域の一角に小黒企業団地という看板が設置されているが、正式名称との見解でいいのか。また、看板設置者が正式に手続きをしているのか。答弁、名称は看板所有者がつけた名称である。設置に関する手続きはなかった。今後、適切に指導していく。質問、小黒南古市地区地区計画決定後、近隣農地所有者への説明方法はどうなっているのか。答弁、地区計画提案制度は住民が主体となり、建築物や道路、公園等に関する地区独自のルールを作る制度であることから、土地所有者や周辺地区との協議、調整等について、事前に十分行うよう指導している。要望、調整区域内の分布変化についてダブルスタンダード的で、一部地域の有力者の声で進んでいるという印象を受けた。市民の疑問に答えるのが行政のトップや管理職の役目であり、今後、小黒南古市地区地区計画について市長の説明や質疑応答の場が設けられることを切に願う。倫理条例の制定について、質問、特別職及び管理職倫理基本条例を設置すべきと考えるが見解は。答弁、特別職や管理職以外の職員も対象としたものといたしたい。質問、取材回答では大きな地区計画地区内に隣接する地域役職の方から市長幹部職が2年にわたり定期的に贈答品を受け取った事実は認めるが、それにより便宜を図ったことはないと答えているが、それは今も変わりないのか。答弁、羽曳野市は約200町会ある。特に東地域の区長については軽トラ市の時期になるとワインやうなぎ弁当が届いた。加えて3月になるとグリーン作戦の式典があるまでに地元パン工場から仕入れたパンを職員と一緒にいただく。社会通念上許される範囲と理解していた。要望、近隣を見ても倫理条例がなかったことが問題の発端ではないか。内容に関して贈答品を受け取っていない職員も含めた条例制定が前提とされているが、受け取っていない職員のモチベーション低下を心配している。したがって、全員対象の概念ではなく、まず市長を含め特別職対象の特別職及び管理職倫理条例を設置することが道理ではないか。一般企業に置き換えた場合、上司や役職従事者が禁止されていることは、部下も対象となることは、社会人の倫理観として確立されていることは間違いない。また、部下が不祥事を起こした場合に、上司、役職従事者が責任を負うことは、一般常識として誰もが認識していると考える。今回の反省をどう生かすか、また、失った信頼をどう回復させるか見つめ直し、今後の市政発展につなげることを強く要望する。その他の質問、小黒南古市地区地区計画区域内の指導認定について。